世界が終わろうとしていると思っている人がいますね。People who believe that the world is going to end. 災害は私たちの周りで起こっています。最大のものはパンデミックで、世界中の人々の生活を一変させました。また史上最悪の山火事シーズンを経験していますね。専門家によると、これは天候変動の結果であり、石油やガソリンなどの化石燃料から排出される温室効果ガスをコントロールできていないことが原因だと考えられています。特にアメリカをはじめ、世界各地で政情不安を耳にします。常に悪いニュースが飛び交い、事態が悪化するのではないかという不安が私たちの生活にストレスを与えています。インターネットでは多くの人が恐ろしいことが起きている詳細な情報や、さらに悪いことが起きるという警告を伝えるビデオに簡単に引き込まれてしまいます。そして生き延びるための何かを得ようと、より多くの情報を探し求めます。私たちはもう少し情報をコントロールすることができれば、もう少しその状況をコントロールすることができれば、暗闇から逃れ、苦しみを避けることができるのではないかと考えます。今日読まれたパウロのテサロニケ人への手紙には、世の終わりについての記述があります。また、さまざまなトラブルの暗闇が周りにあるときに、私たちがどのように対応すればいいのか、良いアイデアが書かれています。どのようにして暗闇と戦うのでしょうか。私たちは何ができるのでしょうか。パウロは季節と、時と季節について語っていますね。これは通常、週末を表す表現でした。主の日が来る。イエスが戻ってきて、すべての人が最後の審判を受けるのです。この週末の審判がいつ行われるのか、多くの人が知りたがっています。歴史上、多くの人がこの出来事を予測しようとしています。もちろん、これまでの週末の日の予測はすべて間違っていました。イエスが復活された後、弟子たちは、使徒の働きの一章、6節でイエスが地上に新しい王国を建てるかどうかを尋ねました。彼らは待ち望んでいる抑圧の終わりが来るかを知りたかったのでしょう。しかしイエスは父がご自分の権威で定められた時や季節をあなた方が知ることではないと答えています。つまり終わりがいつ来るのかは神様だけが知っているのですね。それは夜に、ね、やってくる盗人のような驚きです。闇の中に住んでいる人たちは不意打ちを食らうでしょう。彼らは平和と平安があると思っていますが、突然の破壊を経験することになります。それはローマの支配者とその強力な軍隊によって実現されたパックス・ロマナと呼ばれる平和でした。確かに人々は外国からの侵略を恐れる必要はなくなりましたね。しかしこのような平和はローマに逆らう者に対する残忍な暴力の犠牲の上に成り立っていました。 つまりこれは真の平和ではなかったです。本当の平和ではないですよ。その背景には悪い闇が、悪の闇が隠されていたのです。しかしキリストに従う者に対してパオロは言っています。愛する者たちよ、あなた方は暗闇の中にいない。あなた方はみんな光の子供、昼の子供なのです。私たちは夜の者、悪の者、闇の者ではありません。このように保証されているので、私たちは寝てしまったり酔ってしまったりすることなく、目を覚ましてシラフの状態を保つように進められています。一晩中起きていて眠らないように しなさいということではありませんね。これらは霊的な意味を持つ比喩です。 A metaphor。 私たちは用心していなくてはなりません。また二度にわたってシラフでいなさい、身を慎んでいなさいと言われています。ここではより酔わないという、まあ、酒に酔わないという文字通りの意味も込められているでしょう。私たちはイエスがいつでも来られるように準備しておかなければなりません。人生が準備しなければなりませんね。なんか主人が帰ってこないと思って毎晩酔っ払っているしもべのような行動をしてはいけないのですね。自分の立場を知り、イエス・キリストが神の子であることを受け入れているかどうかが重要なのです。パオロは言います。神の御霊に導かれている人は誰でも神の子供です、とローマ 8-14 に書いてあります。私たちは光の中を歩いているのです。では身を慎んでキリストの光の中を歩くとは実際にどのようなことなのでしょうか。私たちは何をしなければならないでしょうか。それはある意味神と一緒になって私たちの周りにある悪の暗闇と戦うことです。でもどうすればいいのでしょうか。残念なことに多くの人は火には火をと考えています。英語では Fight fire with fire と言います。もし誰かがピストルで自分の兄弟を撃ったら、もっと大きな銃を手に入れて、そう、撃ち返さなければならないというような考え方ですね。多くの国がこのような考え方をしています。爆弾や戦闘機を他の国よりも多く持ち、自分たちが主導権を握ることを重要視します。それはローマのやり方ですね。これは強制的な平和であり、神の子イエス・キリストによる真の平和の道ではありません。パオロは暗闇の戦い方を教えてくれています。8節では、信仰と愛の胸当てをつけ、救いの望みという兜をかぶりなさいと言っています。このイメージはイザヤ書から来ていると思われています。預言者イザヤはこれらの霊的な武器を用いて、敵に対する神の裁きのイメージを描いています。胸当てやヘルメットは戦場に行く兵隊が身につけるものですね。神の光を分かち合い平和のために働くことは必ずしも容易ではありません。戦い、時々戦いみたいですね。 それはただ座って何も心配しないということではありません。私はそのような傾向がよくあります。実際、イエス・キリストの光を伝えるために一歩を踏み出し、神の呼びかけに従うために、なんか自分の安全地帯から出る準備ができているでしょうか。Are we ready to step out of our comfort zone sometime? 闇の力は私たちの周りにあります。金持ちを優遇して貧しい人々を抑圧する社会の仕組みの中にこのような悪の力がありますね。黒人や先住民が他の人よりも低い経済レベルに置かれているのもその仕組みのせいです。このような仕組みのために男女も平等に扱われていません。こういった仕組みは背後に隠れています。お金を持っている人は他の人に対して、また政府に対しても大きな力を持つことができます。これは誰もが平等であり、平等な扱いを受けるに値するという考えに真っ向から反するものです。政治の世界ではお金を持っている人がリーダーに影響を与えることができます。葛藤は至るところにあります。表面上はうまくいっても、その裏には闇が隠れていることがあります。そのために反対意見を持つ間違った人たちに腹を立ててしまいがちですが、そんなことをしていては闇が深まるばかりですね。そうではなくて、私たちは信仰と愛と希望の言葉で語るべきです。今日の聖書の箇所と同様に、パウロはエペソ6章ですが、6章でも、エペソ人への手紙6章でも、暗闇の力に 対抗するための神の霊的な武具について語っています。12節では、Ephesians 6:12、私たちが戦うのは人に対してではないことを明確にします。明確にしていますね。私たちの格闘は、血肉に対するものではなく、支配、力、この暗闇の世界の支配者たち、また天井にいる諸々の悪霊に対するものです。支配、力、暗闇の世界の支配者はすべて悪の霊的領域を表しています。では光の中にいる私たちは、暗闇や指導者に戦争をさせるような悪い、悪のシステムやさまざまな抑圧とどのように戦ったらよいのでしょうか。まず忘れてはならないのは、私たちの戦いは人に対してではなく悪の霊的な力に対してであるということですね。だからこそ、信仰や愛、希望などの霊的な武器を使う必要があるのです。人に対して暴力などの文字通りの武器を使うと、悪に打ち勝つどころか、悪を増やすことになってしまいます。小さい頃、気に入って見ていたテレビ番組の一つに、Get Smart!というものがありました。マックスウェル・スマートというスパイと99という名の相棒の描いたコメディです。いつもたくさんの銃撃戦で悪者が殺されます。あるエピソードでは爆発するタバコを渡して悪者を騙し崖から落としました。99は崖から見下ろして、 ああ、マックス、なんて恐ろしいんだ。時々私たちは彼らよりもマシではないんじゃないかと思うことがある。こんなふうに殺し、傷つけ、破壊するなんて。マックスはこう答えます。でも99、私たちは殺し、傷つけ、破壊しなければならないんだ。世界のすべての良いものを守るために。これにはちょっと納得できない気がしますね。しかし人を殺すのをやめさせるために人を殺すのは問題ないと考える人はたくさんいますね。とにかく暴力は問題を解決するように見えても、その結果としての平和は一時的なものに過ぎないのです。暴力は大抵さらなる暴力を引き起こしますね。そうではなくて、パウロは信仰、愛、希望という霊的な武器を使うように進めています。イエスは敵を愛するべきだと言われましたね。そしてイエスがご自分の生涯を通して、また十字架上での犠牲によってそれを示されました。罪からの暴力を死の闇に勝利したのは、力ではなく、より強い暴力でもなく、犠牲的な愛でした。祈り、平和のために働き、世の中の闇の部分にキリストの愛の光をもたらすとき、私たちはこれによって悪を止めることができるという希望を持っています。極端に言えば、私たちは敵に殺されるかもしれませんが、少なくとも敵の家族が復讐することはないでしょう。なぜなら私たちが反撃しなかったからです。報復しないことで暴力の連鎖を止めることができるのです。では、どのようにして信仰と愛と希望を身につけるのでしょうか。暗闇に愛を持って立ち向かえた時がありましたか。その結果はどうでしたか。箴言16章1節には、柔らかな答えは憤りを鎮め、激しい言葉は憤りを煽る。とあります。愛の態度は人の話をどう聞くか、どう話すかに影響します。怒りは暗闇とつながっていますね。欲という暗闇の中で生きている人は神の怒りを受けるかもしれません。それは自分の罪の当然の報いを経験することになることも言えるでしょう。イエスに従うなら怒りを恐れる必要はありません。テサロニケ5章9節と10節でパウロは続けてこう言っています。神は私たちが御怒りを受けるようにではなく、主イエスキリストによる救いを得るように定めてくださったからです。主が私たちのために死んでくださったのは、私たちが目を覚ましていても眠っていても主と共に生きるようになるためです。ここでは生き延びても死んでも私たちには復活の希望があるという意味ですね。イエスがよみがえられたのですから、私たちもイエスと共によみがえります。パウロは続けて、私たちはこのことを知って互いに励まし合い、互いに高め合っていくべきだと言います、ね。これまで私たちの身に回りにある悪の闇について話してきました。 またもっと小さいスケールで個人的なさまざまな闇を経験しているでしょう。私が考えたのは孤独についてです。1997年に初めて日本に行った時のことを覚えています。数ヶ月後、東京には私を、東京には私を支えてくれる大切な友人が数人できましたが、彼らはみんな年配者でした。自分の年齢に近い友人がいないことで、私は寂しさを感じていました。これは闇の兆しで、私の生活に影を落としていました。当時私は東京アナバプテストセンターで宣教師のピーター&ロイス・ボラン夫妻と一緒に暮らしていました。この二人とはとても親しくなりました。食事の時にピーターが祈ると、私は時々自分の暗闇の中に光が差し込むのを感じました。彼が神の御手の中で休むことができますようにと祈るとき、So he prayed that we would relax in God's care. 私はリラックスすることができました。彼の信仰が神の光を招いていることを感じました。信仰と祈りがさまざまな緊張感の中で闇に光をもたらしたことが分かりました。もう一つ最近の例を挙げてみましょう。私がアバツフォードのイマニュエル教会で奉仕していたとき、ジェームズと知り合いました。ジェームズは数年前に奥さんをがんで亡くし、その後深刻な健康問題に悩まされていました。サーレーに引っ越してきたから、来てからは近くに友人もおらず、かなり孤独を感じていたようです。イマニュエル教会の誰かが彼とつながりを持てないかと提案してくれたのだと思います。そこで私は日曜日の朝、彼を車で送ってあげることにしたのです。日曜日は朝からイマニュエル教会で奉仕をして、家に帰ってすぐに食事をして、それから急いで MJCF に行っていました。それから人をつながり、説教をすることもあり、話し合いがあったりするので、私にとってはいつも最も忙しい時間でした。内向的な私にとって、日曜日はかなりのエネルギーを必要としました。普段ならアバツフォードを往復する時間を一人で過ごせるのがありがたいことでした。自分で言うのはもう恥ずかしいのですが、せっかくのその時間をジェームズと共有するのは簡単ではありませんでした。またジェームズを迎えに行くためには、私は30分早く起きなければなりませんでした。ジェームズの体調が不安定だったので、もし緊急事態が発生したらどうでしょうと心配したこともありました。しかし問題はジェームズにあったわけではありません。それはありませんでした。彼はとても礼儀正しく、良い友人であり、決して押しつけがましくなく、それほど頻繁に乗せてほしいとも言いませんでした。私のチャレンジや悩みはすべて自分の中にありました。私は日曜日に一人で運転するのが一番楽だと思っていましたが、私の中の何かがジェームズを乗せるのはとてもいいことだと感じていたのです。彼はいつもとても感謝していましたし、 エマニュエルの他の人たちからもよく感謝されました。私が彼を乗せなければ誰が乗せてくれるのだろう。私が彼と関わらなければ誰が関わってくれるのだろう。ジェームズは個人的な闇を経験しているようでした。神様は私の信仰と愛の光をジェームズと分かち合う機会を与えてくださったのだと思いました。それはとても小さなことでしたが、それでも大切なことでした、ことだったと感じました。また、ジェームズが私と一緒にアブツフォードに行くようになったことで、私自身の自己中心な考えの闇に光が差し込むようになり、より生き生きとした気持ちになりました。でも私にはまだ成長の余地がありますね。私たちがキリストの光の中を歩くということは、霊的な武器が防具を備えているということですね。これらの賜物を使って他の人を励まし立て上げていきましょう。では一緒に祈りましょう。 Let's pray。 恵み深い神様、あなたの御子イエスを通して私たちはこのような豊かな霊的な賜物をいただきました。あなたを通して私たちを持っている霊的な武具を感謝します。より深い信仰、より強い愛、そして暗闇に立ち向かうことのできる生きた希望で私たちを満たしてください。あなたの光がより強いことを知っているので感謝します。主よ、私たちは困難な時代に生きており、将来のことをすぐに心配してしまいます。パンデミックはいつまで続くのか、山火事でまだどれだけ多くの家が失われるのか、政府や社会はどうなるのか、いつの日か自由を失われるのだろうか。圧倒されたり自己満足になったりすることなく、あなたからの贈り物を分かち合うために一歩を踏み出す勇気を与えてください。利己主義と罪の暗闇に立ち向かい、たとえ自分の快適さを少し失うことになっても、あなたの光を分かち合うことができますように、私たちの主キリストを通してあなたの御国が成長しますように祈ります。アーメン。